沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の取締役なんですが、小さい会社も経営しています。そこで皆さんと一緒に番組を通して学ばせていただきたいと思います。さて、4回目になります。2月のゲスト、アドバイザーはこの方です。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの平豊さんです。おはようございます。
おはようございます。
あっという間にまだまだ2月も終わります。2月は逃げると言いますが、いかがですか？もう忙しいんじゃないですか？
確定申告も、はい、確定申告に向けてもう続々と相談の方舞い込んできております。
そうですよね。日常からちゃんと準備をしておきましょうという話がありましたけれども、なかなかこの事前に準備をしたりとか計画性を持ってやるっていうのが、なかなかできないっていう方も多いかと思うんですが、沖縄県の県民性でいくとどうなんですかね？創業をするとか経営をするとかっていう時の計画性とか現状とかどうなんですか？
そうですね、特に、感じるのはやっぱりその創業に向けて、確定申告の手続きに向けて、やっぱり準備っていうものが比較的ちょっと遅いかなと。準備の計画性がちょっと弱いかなっていうのはすごい感じます。
やっぱり生々で経営もしてたりとか、ね、創業もしちゃったりとか、そういう感じはあるんですかね？
そうですね、創業に向けての相談にあたっても、まず計画の方が、先ほど言ったように弱いといったところで、でもその創業ができちゃうその環境、何なんだろうなって僕も考えることあるんですけれども、やっぱりそういった部分っていうのはもう周りに、その親戚や家族、その協力してくれるその環境っていうものがあって、まず創業しようっていった場合に、その辺のハードルがやっぱり低くて創業しやすさで、それが引いては、創業率の高さにつながってるのかなと思います。
沖縄県の場合独立するのがね、簡単で早いっていうのはよく言いますよね。ということは創業っていうのは結局、例えばどこどこの業界にいて、そこで仕事してたんだけど、このぐらいだったらもう自分でできるとポンと出て、自分で起業しちゃうみたいなパターンも多いでしょうし、なんかこれやってみようかなと思ったけど、周りもあやってみたらっていうのでさっとこう始めちゃうっていうのも、そういう自由な、風土っていうのはあるのかもしれないですね。
そうですね、
では沖縄県の現状でいうと創業率は確か全国一高いんですよね。
そうですね、全国一、創業の方もそうなんですけれども、また廃業率の方も1位という状況ですね。
つまり、すぐ始めちゃうけれども、すぐ辞める人も多いと、持たなかったりすると、
創業して3年以内に廃業する、事業者さんが 50%いるという話ありましたね。そういった部分でいうとやっぱりかなり高いその廃業率にはなってますね。
ね、せっかく意を決して自分でやってみようと始めたわけですから、それはうまくいく続くっていう方が幸せですよね。それからすると何が大事なんですかね、経営創業するにあたって。
やっぱり計画性だと思います。相談を受けて、感じるものが、これから創業しようとするそのビジネスに対しての、スキルの蓄積だったりだとか、そういったその例えば人脈作りだとか、そういった部分がまだ弱いで、また、これから進出しようとしているビジネスとは全く畑違いのところにいてすぐ創業しようとするとかですね、そういった方もいます。であとまたもう一つの計画性が弱いかなと思うところが資金の蓄積ですね。お金の、自己資金の、やっぱり、創業ですんで、創業してすぐ売り上げが立って利益が出ればいいですけれども、なかなかね、順調に、うまくいけばいいですけれども、そうでないパターンがやっぱり多いですんでね、創業に関しては。 やっぱり、自己資金の約1年間分のこの生活費っていうのを確保した形で、事業を始めないと、家族の皆さんもやっぱり心配するのかなと思いますしね。やっぱりお金のこと、資金繰りのこと考えてたらなかなか、
そうですね、うん、
仕事の、ね、うん、営業のことって純粋に 100% そこに頭いきませんものね。
そうですね、うん、そうすると自分のプライベートの生活費だけじゃなくて、うん、会社の生活費としての1年分ぐらいは用意してから始めようよっていうことですよね。その計画性のなさっていうのは、うん、まあ、もしかすると何でも、簡単にできちゃう環境みたいな、うん、大丈夫よっていうふうに、うん、こう自由な雰囲気、それは良さでもあるけれども、うん、なんかあんまり考えずにやってしまって、うん、しまう、こう本当に生々でやっちゃうっていうところもあるのも県民性だとすると、うん、これから、相談される方にまず、よろずに来てよっていう場合、何からアドバイスをされます？
そうですね、まあ、この起業したいっていうことで、まあ、相談に来られる方いらっしゃいますけれども、まあ、その起業することにそんな、なんか大きな意味というかあるのかなって感じですね。まあ、創業って例えば個人事業であれば、まあ、創業しますと、で税務署に開業の届け出を出しますと、うん、これで事業が起業したということでスタートします、
うん、
で法人に至っては法人を設立して、うん、登記が完了したことで法人ができて、うん、で事業が始まると、
うん、
いった分創業すること自体は、すぐ簡単にできるんです。
形式的なものですもんね、
うん、形式的なものですから、うん、すぐ簡単にできます。やっぱり、それを事業体としてしっかり、うん、事業を継続していくために、うん、やっぱり必要なものっていうのは、なんて言うんだろうですかね、まあ、世の中に何か、うん、熱いメッセージがあるかどうか、
うん、
例えば一般の世の中の人たちに対して、こんな、新しい生活送りませんかとかですね、
うんうん、
こういった、また新たな、
うん、
豊かな生活を送りませんかとか、そういったメッセージ、あと同業他社に対する、業界このままじゃいけませんよなと、こういうふうに変えていきませんかっていうような、この熱い、なんかふつふつとなんか湧き起こるこのなんか熱いメッセージ、
うん、
やっぱそういったなんか熱い思いがないとやっぱりいけないのかなと思いますね。
そうですよね、うん、いや私も地域振興をさせていただいて、うん、やっぱり皆さんにお伝えしてるっていうかね、うん、人材育成の中でやらせていただいて、質問することの多くが今何に困ってんですかって、うん、で困ってることを解決しましょうよと、うん、で何したいんですかって、うんうん、じゃあそれを実現させましょうよって、うん、でそのためにどうしますかっていうところからこう入っていくんですけど、はい、やっぱり自分がなんで会社を作りたいのかとか、うん、でそれを通してどんな世界、どんな、うん、なんていうのかな、状態になってほしいのかって、それ自分もどうなっていたいのか、社員はどうなっていたいのか、そういうのっていうのをなんかそのね、今のおっしゃって熱い思いを持ってやっていくってやっぱ大事ですよね、うんうん、はい、
それがまあ経営理念につながったりだとか、ビジョンにつながったりして、うん、その組織としての軸ができるのかなと思います。
そうですよね、うん、なんかとっても難しいことのように、例えば経営計画を作るもビジョンも作るもすごくこう難しく考えがちなんですけれども、もともとはその熱い心で何をしたいの、うん、というね、うんうん、
はい、
何をしたくて会社を起こすの、あるいは事業を始めるのみたいな、ね、うん、それすごくやっぱりベースなんでしょうね、うん、きっとね、うん、ね、でまあ、そういう意味でいくとよろずに伺うと、うん、いろんな専門家がいらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
で結局創業した時って、うんうん、何をどうってやっていいか分からないね、うん、はい、まずから何をから手をつけていいか分かんない、うんうん、
はい、
で誰に相談していいか分かんない、うん、どういうふうに、うん、質問していいか分かんないみたいな、うん、そんなのってあるじゃないですか、
はい、
でこれをよろずのそれぞれの専門家の皆さんが、うん、そのチームを組んでというか、はい、複数で相談に乗ってくださるじゃないですか。
そうですね、はい、
あれいいっすよね、
う
ん、
そうです、いいと思います。まず、創業で来られる場合ってほとんど結構事業計画の書き方とかですね、
うん、
そういった部分の話がまずスタートとしてあるんですけれども、まあ、しっかりと計画に落とし込んで、あと例えば売上目標立ててますけれども、その辺に関して本当に、実態性、実現可能性はあるかどうか、そこが弱ければじゃあどう、販路拡大、売上 の拡大、あと集客につなげるかっていう部分、その辺の相談に関してはまたその辺の、専門分野のコーディネーターもいますのでね、そういったあの売上拡大に向けた専門家の活用も相談できるっていう部分で言いますと、よろず支援拠点、ぜひうまく活用してほしいなと思いますね。
そうですよね、うん、やっぱあのただで1時間相談に乗れるというだけじゃなくて、うん、やっぱ最初ねどうしてもお金なかなかこう節約しなきゃいけないので、うん、そういう無料相談っていうのもありがたいでしょうし、はい、何回でも行けるっていうことと、はい、やっぱねこうしてねいろんな方々ゲストに来ていただいて思うのは、うん、皆さん優しいしすごくこうなんていうのかな、みんなの役に立ちたいというか喜んでもらいたいという気持ちにあふれる方が多いので、お話を伺っていてもなんか私の気持ちハートもなんかあったかくなるようなねそんな感じがするんですけど、そうすると敷居高くないじゃないですか、うん、相談しに行くことがね、はい、ああこんな風に話聞いてくれてアドバイスくれるんだったらちょっと、はい、あの僕分かりませんけどって言ってもなんか大丈夫かなって言って、
う
んうんうん、
はい、もうまさにですね、何を質問していいか、分からなくてもいいんです。何かの経営に関することで、なんか素直にですね、なんか本当に、いろんなことに悩んでるといったことであれば、いろいろ、話を聞いてですね、で我々の方からいろいろと引き出して、その課題とかですね、出すこともできますのでね、ぜひお気軽にお越しいただきたいなと思います。
はい、では平さん、最後にワンポイントアドバイスをお願いします。
はい、世の中に訴えたい熱い思いを持ちましょう。
訴えたい熱い思い、一人よがれにならないように。
そうです。
はい、ありがとうございました。ね、やっぱり相手あってこそ、お客様あってこそでもございます。で、今回4回にわたって、税理士さんでもあり、沖縄県のよろず支援拠点の中では税務相談、創業計画、そして事業継承のコーディネーター、専門分野を持ってらっしゃいます平豊さんにご登場いただきました。本当にいろんなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、よろずの皆さんに相談したいという方はお電話番号申し上げます。沖縄県よろず支援拠点、電話番号 098-851-8460 です。平日は9時から19時まで、土曜日は9時から17時までお電話ください。毎月講演会もやっていらっしゃいますよ、ぜひご活用ください。ということで2月終わります。お相手は日がりかでした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。